アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2695回7月3日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは最近は新聞を読んでいますかです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。Amazon で新聞紙の印字されてない紙だけってやつを売っているというのを以前聞いたことがあります。何でも物を包んだりするのに紙だけ欲しい、でもコンビニ行くのも面倒だなみたいな人が多いらしいんですよね。よく考えたもんだなと思います。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。紙の新聞の購読者が減ったことで新聞を切り抜いて保存するという人も減ってると思います。昔は新聞の切り抜きをコピーして社内で回していたっていうところもあったかもしれませんが、実はそれ著作権法違反なのを知ってましたか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
新聞は読んでいないんですが、テレビのニュース番組は夜10時過ぎから見ています。まあでもちょっと最近悲しいとか辛くなるようなニュースが多すぎて、もうこれ以上見たくないなというふうなことが増えているニラです。
飢餓人にあった記事です。 MacOS 多方の新ディスクイメージ形式 ASIF でディスクイメージの読み書き速度が爆速化して現実の SSD レベルに迫るという記事が出ていました。 Mac で使われるディスクイメージですけども、特に暗号化されたスパースイメージ、これ UDSP というんだそうですけども、これを Apple シリコン搭載 Mac の内蔵 SSD に保存した場合、ファイルの書き込み速度が 100MB/s と安価なハードディスク並みに遅くなることがあるんですと言うんですが、タイトルにありました Apple スパースイメージフォーマット、略して ASIF が今度 MacOS スタッフで導入されます。これを使うと爆速になるということです。ここではスミレさんとミラさんに入っていただいてます。
はい、
はい、
はい、ねえ、まあ、お二人ともまだ MacOS 他方のベータを入れることはないですね。
はい、MacOS は基本的にベータ版は入れないですね。
ミラさん大丈夫って言ってたから前。
何が？
いや、 MacOS 新しいの入れても全然大丈夫ですよとか前言ってたから。
いや、それはあのベータ版ではなくて
ああそう、
新しい正式版が出た時は大丈夫ですよっていう話で。
よ、日本一。日本一。
いや、そんなに乗りませんよ、私。
もう、東京の三浦とか言われて、入れちゃおうかなとか言って入れるんかな。
もう、ただでさえ今最近この不安定になってるのに、もういい、ダメでしょ。
ダメですか。はい。
うん、
ねえ、まあでも、こういう新しいフォーマットができて、すごいって聞くと試したくなるんですよ、私。昔から。
どうぞ。
ダメ。いや、
日本一。
日本一。
はい。日本じゃ2番目でいいですよ。ねえ。MacOS 他方のディスクユーティリティを使うか、ディスクユーティリティコマンドツールを使用することで、この ASIF イメージは作れるとのことですが、イメージって言われたって、どっか DVD に焼けるわけでもないしな。このフォーマットでいけば、システムもまた爆速って期待できるのかな？
早くなるんですかね。
でこれ他方専用なんで、 MacOS セコイア 15.5 以前の OS ではサポートされないそうです。だから他方で作ってしまったイメージディスクをよその Mac 持っていて、これちょっと読んでって言われても、いやそれは無理ですねって言われる可能性が大ですね。
ああ、なるほど。
昔もよくそうやってフォーマット違って読めないなみたいなことが経験あったんですけど、
は割と最近 APFS フォーマットに切り替えたりとかもしてるんで、
うん、そうそう、
まあ、段階的にこうやって新しいのがまた出てくるのかなという気はしますけど、うん、
この記事には表があって、 ディスクイメージギガバイトパーセカンドで書いてあるんだけど、ネイティブの SSD とか ASIF とかフォーマットをね、いろいろ違うもの、それをまたマシンは M1 Max とか M4 Pro でやってみたらどれぐらいベンチが違うかっていうのね、表にしてくれてます、
は
い、
うーん、
これ ASIF フォーマットと今までの UDSB フォーマットとか、
はい、
でそれぞれマシンが違いますよね、これ。
そうね、あ、でも、M1 Max は一緒ちゃう？ネイティブ SSD と、スパースバンドルは。
まあ、なので、要は、比較する対象それぞれの使ってる Mac のスペックが全然違うんで、これで表を出されても厳密な比較にならないんですよね。
M4 Pro とか M3 Pro なんか混じってるからね。あ、でもひょっとしたら ASIF ができるのがそのマシンでないとできないとか、そういう状況
は、だから、それはその事情としてわかるんですけど、うん、この比較表としては意味がなくなってしまうよねっていう話なんですよ。表の一番上がネイティブ SSD って書いてある、このマシンが要は M1 Max になってますけど、
その
下の ASIF のところが M4 Pro とか M3 Pro なんですよね。そうすると、古いフォーマットよりも速度が ASIF の方が出るよって言ってても、それって M4 とか M3 のとか新しいチップを使ってるから速くなってるのもあるんちゃうのっていうことに言えてしまうので。うん、
なるでしょうね。
うん、
なので、これは同じマシン同士で比べないといけないんですが、うん、ちょっとこれだとわからない。
記事の方では、異なるチップでの測定であるにもかかわらず、ASIF は従来の UDRW イメージやスパースイメージと比べて明らかに高速だったと、The Electronic Light Company は報告していますと。
それ自体がおかしいんですよね。いや、異なるチップなら測定結果違うでしょって。ASIF を使ってるマシンが M1 で、ネイティブとか古いフォーマット使ってるのが M4 ですとか M3 ですとか言うんだったらわかるんですけど、
うんうんうん、
言いたいことも、うん。そうじゃないので、それはちょっと、あ、もう一度比較やり直してた方がいいんじゃないですかっていう。まあ、
リードライトの数字見てると、ネイティブ SSD の M1 Max が 6.7 で、ASIF の M4 Pro が 5.5 とかいうふうに、あまりかけ離れた数字にはなってないからじゃないですかね。
だからそれが、は新しいマシンだから速くなってるんじゃないの、なんとか速く読み書きできてるだけじゃないのっていうことに解釈もできちゃうわけですよ。
まあ ね、多分この秋以降ですね、この辺がほんまに早いか、なぜかっていうと、マクオス多方7月からパブリックベータ始まりますけど、はい、結局それをプリインストールされたマックが出てくるのは秋じゃないですか。
そうですね、う
ん、まあ早かったら多分食わず、そっから初めて一般ユーザーがこの ASIF を日常の Mac の活動として体験するわけで、その人の場所において、あ、前の Mac に比べると確かにこれは早いですね、あの、コピーしても早いですね、とかいう結果が出てくると思う。ちょっとこれは待たないといけませんね。
早くなってる感じがするな、というのは、まあ感覚としてはあるので、うん、早くなってると嬉しいな、という思いはあります。
はい。はいは
い、
うん、うん。
皆さん、私もしますから、皆さんも入れましょうよ。
やらない。
そういうの、情報しませんか。ダメですか。
あの、パブリックベータもだいぶ進んでね、もう最後の方だったら入れてもいいかな、みたいなことはあるかもしれんけど、最初の方からちょっと無理かな。
新しい MacOS の話、あとは新しい iOS の話なんですけども、こちらもギガジンさんの記事から引用してます。iOS26 のリキッドグラス版コントロールセンターがほとんど判読できないと苦情が殺到、最新ベータ版で早速アップデートされるという記事がありまして、これ海外の SNS 見てたらよく言われてるんです今。
うーん、
読みづらいと、そのベータ入れた人がね。で、特にスライドなんか、スライドするスイッチとかあるでしょ、あのゲージ、はい、あの、ああいうものしてしまうと何やったんか分かれへんとかいう意見があって、で確かスライドする前の形と、スライドした後の形が、なんか印象繋がれへんよな、みたいなのも私も思ったんで。で、早速なんかいろいろ変えてるそうです。まあでもね、こういうベータで頑張ってる人たちのおかげで我々は安定して読みやすいものが最終的には使えるようになるわけなんで。
うん、
そんなこんなでサポートの写真見てると、やっぱり F1 の写真使ってんのが、どこまでも F1 推しやねんなっていうのがわかりますね。うん、
いや、でもこれ記事に上がってるベータ版入れた人の見づれよ、これみたいな画像の数々を見てると、うん、WWDC に間に合わせるためには出さざるを得なかったっていうのはわかるんですけど、
うんうん、
Apple の OS 作ってる人たちも、よくこれで最初のベータとして出せたもんだな、という感じはしますね。
うんうん、
まあまあ。
ちょっとね、っていう。
危惧はしておりましたが、結局不透明度を上げないとうまいこと見えないんだなっていうのが、やっぱりこういうグラス系のインターフェースは難しいよねっていうふうに感じますね。
言ったらトレーシングペーパーハサミでちょきちょきで切ってボタンですって画面の上置いてるような感じなんですよ。
そうなんですよね。
ですけど、そう歪むんですよね、向こう側が。もちろんそういう効果を狙ってんねんけど、歪みがね、あだになってると思うね、これ。
そうなんですよ。そうするとどんどんこうベータがテストが進むにつれて、今のインターフェースのあの不透明度の不透明なものに戻っていくんではないかなとか思ったりもします。
あの目の不自由な方でも使いやすいような UI とかそういうところもすごく意識して作ってきたわけじゃないですか。うんうん、
やってますね。はい。
あの、アクセシビリティっていうところで。はいはいはい、だから、それでメインの UI を見づらいものにしていってしまうのはちょっとどうかなという感じがするので、うん、もうちょっとそのあたりは配慮をしっかりしていただきたいなと思いますね。ね、う
ん、結局ならなかったですけど、iOS26 になるとアイコンが丸い形になるんじゃないかっていう意見があったじゃないですか。
うん、
でもよう考えたら、アンドロイドって丸なんですよね。
アンドロイドは、まあ、機種によるんですけど。う
ん、あ、機種によるんですか、あれ。
はい。あの、機種とか使ってるホームアプリによるんですけど、うん、Google のピクセルに関して言うと、今のアンドロイド16とかだと、丸が標準になってますね。
アンドロイドよりって言われちゃうから、さすがにそれはしないかなって、やっぱり思ったんですけど。
あくまで私個人の感想なんですけど、アンドロイドも、のピクセル8も、サブ機で使ってて、うん、思ったのが、うんうん、丸いアイコンって非常に見づらいです。
あ、そう？
あの、丸はやめてほしいね。
はい、うん。X のアカウントのポストする人のアイコンも前四角だったじゃないですか、ツイッターの頃って。それが丸になってから四隅の部分がカットされてしまって、なんか見づらくなったり、
う
ん、
まあまあ情報
デザインによっては、するじゃないですか。あれと同じ現象が起きるので、
うん、
アイコン一つあたりの情報量が減ってしまうので、はい、どうかなと私は思います。
そしてスミレさんも新しい OS のことについてね、ちょっと記事書かれてましたが、これは ASCIIJP さんで、Apple iPhone にもプレビュー、Mac と違う新機能もという記事がありまして、iPad 版のプレビューアプリのことですか？
iPad 版のプレビューアプリが iPhone でも使えるよという、はいはい、そういうお話です。
あ、それは同じものだけど、iPhone の入れたら iPhone でも動くっていうことですね、じゃあね。
そういうことですね、はい。
どっちにも対応する場合ですか？わざわざ iPhone 版とかがあるわけじゃないよね。
はい。独立してるんじゃなくて、両方の OS で共通のものとして出てますよというところですね。
はい。ファイルアプリ上の PDF と画像にアクセス。これはもう普通にプレビューと一緒ですよね。
そうですね。
カメラを使った書類のスキャンと PDF 化。
この辺なんかは Mac だと物理的にちょっと難しい部分があるんで、
うんうんうん、
なかなか便利なところかなと思いますね。はい、うまく機能すればですけど。
はい。PDF の編集とか画像の編集。はい、PDF の画像のエクスポート。まあ、この辺は、要は PDF のやり取り、その制作においてはプレビューが全部やってくれますよっていう。なんでしょうけど、ね、Adobe のアクロバット、その隅々までできるのを体験するとやっぱりちょっと役不足かなっていうのはあるんですけど、
うん、
随分前の話ではあるんですけど、プレビューアプリで Mac で PDF 編集しても、それが他の OS とかで PDF 開くとうまく反映されてないみたいな
ケースも、はい、そう
そうそうそうあったりするんで、
う
ん、あまり当てにしちゃいけないというか、もう、あの、Apple には申し訳ないんですけど、あまりちょっと当てにできないし、しっかり編集したい人は、やっぱりアクロバット入れた方がいいよっていう、まあまあ、ところですよね。
まあ、まあでも、便利なアプリが一つ増えるっていうのはね、ありがたいことですね。
この、ベータ版テスター向けに公開したですね。はい、だからこんなことするんですね。
そうですね。あの、アップストアにもうページができてるんですよ。
そうなんですよね。いや、それは珍しいなと思って。
あ、まあ、そうですね。
だからもしかすると、iOS26 と iPadOS26 でも標準でプレビューアプリがついてるわけじゃないのかもしれないですね。使う人だけダウンロードしてくださいみたいな形になる可能性もあるかもしれない。
私、Mac の上で PDF 化するのに、いつも写真いくつか、こう、デスクトップに、あの、同じ場所へ写真ファイルを並べるんですよ。
はい、
で、4枚ぐらい並べてたら、それマウスでドラッグして4枚全部いっぺんに選択した状態で、マウスの右ボタンを押すと、PDF にするっていうメニューがあるから、そこを PDF にするって選んで、出来上がったファイルがタイトル、あの、書き換えできるような状態で待機してくれてるから、何々っていうファイル名つけて、それだけでできてしまうんで、あれ便利なんですけど、このアプリ入ることによって、Mac っぽくなると言われてる iOS26 の上で、そういう動きが取れたらいいなって思うけど、無理かな。わかれへんねんけど。
少なくとも iPhone と iPad でできることが今まで以上に増えるので、うん、人によっては今までプレビューアプリが必要だから、プレビューアプリよく使うから、MacBook 持ち出してたみたいなケースでも、これからはじゃあ iPhone なり iPad なりでいいか、みたいな感じで、少し装備が軽くできたりするかもしれないなというところですね。
はい、期待してますよ。
そうですね。
みんな大好き、大容量ハードディスク。いや、好きでしょ。ただってくれるって欲しいでしょ。
あ、はい。
あれ面白いね。ハードディスクってなんであんなもらえたら嬉しいんでしょうね。誰でも。
安心感ですかね。やっぱりね。
はい、うん、ハードディスクって製造期間が決まってるから、もう今お店行ってもそんな小さい容量売ってませんなんていうことがあるじゃないですか。うん、で、修理の仕事して回ってた時に、行った先の Mac のハードディスクが入れ替えなあかんと傷んでるからね。でところが会社にじゃあそのどこそこのハードディスク入れ替えに行くんで新しいの最低容量出してください言っても、いやもうそんな10ギガとか残ってないでって、最低でも今20ギガからやでっていう、ね、
うん、
あ、じゃあもうこれ保守範囲やからお客さんには請求かけないで、全部かけたらあんで、はい、じゃあ20ギガもらっていきます。で、それ持って現場行くんですよ。そしたら、お客さんはイライラして待ってるわけですよ。早く修理券かなー、言ってね。で、こう、ご機嫌斜めで待ってるところに、あ、すいません、新しいハードディスクと入れ替えることになりました。って、もう、早くしてよ、って、あ、その代わりに10ギガがなかったんで、20ギガになりますって言ったら、ものすごいエビス顔で喜ぶ。嘘、倍になんのとか言う。急にギガス喜ぶっていう、
ね。元気や
な。はい、よかった、よかった。
よくあったんですよ、これ。だからいつもねちょっと多めの容量もらえるように乗って
なるほどなるほど
ねえ、仕事先の話ですがね、それ容量増えてて何で嬉しいかよく分かれへん。まあそんなんで、ついに1台で 40TB もの容量を持つハードディスクがシーゲートから出荷されるという記事ですけども、シーゲートは 100TB を近い将来出すって言ってるんで、その途中経過やと思います。今本格的にシーゲートが導入している熱アシスト磁気記録というHAMR という手法を用いたハードディスクなんだそうです。磁気記録媒体を加熱して柔らかくすることで高密度のデータ保存を可能にする。
怖怖大丈夫本当に。
プラッターって言って、うん、ほら、鏡の円盤の中入ってるじゃないですか、ハードディスクって。
はい、
あれが柔らかくなるってこと？
怖
うん。っていうことでしょ、でもそういうことやったら。
うん、ね。簡単に言うとそうなんでしょうね。
はいはいはい。
耐久性は保証付きだとは思いますけど。
うん。おいくらぐらいなのかな、出荷っていうからもう販売始まってんじゃないのかな。ちょっとお値段がね、載ってないですね。はい。
とりあえず Amazon でハードディスクの容量でなんか検索してみまし
ょうか、ね。40TB、40TB HD 出るかな、
あ、40TB は出てこないけど、24TB は、
はい。
で、今、5万円弱ってところですね。
ああ、すぐ5万ぐらいで買えるんや。
そう。だから単純に倍いかないですけど、そのぐらいって考えたら、うん、10万いかないぐらいだろうかなというところですよね。
これ飛んだ時辛いね、40テラとか。
まあまあ、そうですね。
バックアップ、ね、バックアップ絶対取らんとダメよね。
いや、でもすごいですね、これ。メーカー変わっちゃいますけど、ウェスティンデジタル。はい。やつとかだと、14テラバイトの 3.5 インチで、29,800 円ですよ。はい、
おぉ。
へぇー。
14テラまでいったか。まあ SSD が安くなってきてるとはいえ、まだまだ30テラっていうのはなかなか買えないから。
うん。
そういう方ハードディスクになりますよね。はい。もう一つ、スミレさんの記事をね、ご紹介したいと思いますんで、今度は柔らかいお話ですよ。はい。アスキーさんの記事で、そんなやわじゃありません。ラーメン山岡屋、AWS 障害で麺が茹でられなくなるのではという不安を力強く否定という記事がありまして。6月25、26に開催されてました AWS サミットジャパン2025の会場で人気ラーメン店山岡屋の注文管理システムが紹介されました。そこに AWS が使われてるんですか？
そうですね。
注文管理システム、
はい。はい。非常に大雑把に仕組みを言ってしまうと、
はい。
お客さんが券売機で食券買うじゃないですか。
ええ。
そうすると、券売機から AWS のクラウドの上で動作している注文処理のシステムの方にデータが飛んで、
はい。
で、AWS の上で、その注文データをいろいろ分析した上で、麺を茹でる順番とか、そういったものを最適な形に並び替えて、
はい、
で、厨房にいるスタッフのタブレットの画面に表示してくれると。
はいはいはい。
そういう仕組みになってみたいなんですよね。
は
い、
もう一踏ん張りしたら、麺茹でるとこまでは自動化できそうですね。
うん、まあ、それは確かにあるかなというところですけど、まあ、湯切りとかそういう細かい部分とか、はい、うまくコントロールできるようになれば、ワンチャンあるかもしれないです、ね。
あれ、湯切りってね、ほら、魚釣りの人が使うビクみたいな感じで、はい、網の持ってついて、あそこに麺放り込んで、ちゃっちゃっちゃって昔振ってたじゃないですか。
はいはい。
うどんの丸亀製麺よう行くから見てたら、あれ、振るんじゃなくて横にちっちゃい、ほんまにミニミニ洗濯機みたいな機械があるんですよ。
遠心分離機ですよね、要は。
うん、あれ遠心分離機なの？で、そこへなんか入れてると湯切りできるみたいで。うん、あれなんで湯切りできるの？吸ってるの？
あれはどうだったのかな？私もちょっと詳しくはわかんないんですけど。
だって入れ物が回ってないもん。だって、あの、店員さんが握り手持ってるから回転はせえへんわけで。だから下からすごい空気で吸ってるんかなって思って、
うん、まあちょっとそれ仕組みわかんないですけど、そういう機械式のやつは、はい、あの少し前から、はい、見ますね。
池田さん、あの丸亀10回ぐらい行って調査して
ください。丸亀ね、好きだから、そうですね、今度行ってみて見てきますよ。
ねえと中で1時間ぐらい働いてきて、
いや、うん、それはもういいや。
あ、そう、すみません。
私も昔飲食の仕事してたこと
あるんで。あ、言ってましたね。
そうで、本当に麺を茹でるような作業もやってたんで。
はい。は
い、いや、丸亀製麺の、ああいう機械、すごくいいなって思いますよ。うん、
まあね。
自分の時にあったらもっと楽だったのにな、みたいな。まあ、私は丸亀には勤めてないですけど、自分の勤めた会社にもあったら、すごく楽だったろうな、なんて思いますね。
でも丸亀さん、ピークの時めっちゃ忙しそうで、かわいそうになると見てたら。ああ、もっと作り置きがあればええのにと、うん。だっておにぎりとか見てる前で握ってるでしょ、
うん、で、天ぷらとか、ああいうのも管理大変なんで。
いや、いや、そう思います。何の話になってる、すいません。
山岡屋の話です。ラーメンからうどんに飛んじゃったんで、もう一回戻しましょうね。
はいはい。で、まあ、山岡屋さんは、その AWS の注文処理システムで動いてる。
はい、
全店舗なんですかね。
ちょっとそこまではわからないんですけれども。
はいはいはい。はい、
あの、この記事の話としては、
はい、
山岡屋で AWS を使ったシステムを導入してるっていう話が、まあ、X で当然話題になるわけですよ。この Amazon のあるイベントで紹介されたっていうのがまた X に流れてきて、はい、そうすると X のユーザーさんの中でおそらく、まあ、山岡屋によく食べに行く方とかだと思うんですけど、
はい、
AWS が障害とかで止まっちゃったら山岡屋も麺茹でられなくなるんちゃうと、ラーメン食えなくなっちゃうって心配する人が結構いて、それがまあバズってたんですよね、そういう話題が。
はい、
でも大丈夫って？
そう。で、それに対して山岡屋の公式の X アカウント、6月の27日に AWS に障害が起きても問題ないですよ。ご心配をかけて、おかけしてますが、大丈夫ですと。山岡屋はそんなに弱じゃありませんと。日頃のトレーニングと代替手段で問題なく乗り切る体制を構築済みですと。まあそんな感じのお話をされてますね。
はい、お二人とも山岡屋はあんま行ったことないって言ってたんです
か？私はちょっと。
行ったことないです。
あんまり近くにお店がないので、行く機会がないんですよね。
私ね、富士山行く途中の1号線の時と、あれで、はい、あれ山岡屋やったと思うけど、あと、四日市行く時にも何遍かよう行ってたんですけどね。どっちも国道の1号線沿いでね。いや、ボリュームもそうやけど、なんていうんじゃない、いかにも国道沿いのラーメン屋さんっていう感じでね、
うん、
夜の10時ぐらいで疲れたーいう時に入って、ね、テーブルもあるからテーブルで落ち着いて食べてと。ラーメン山岡屋のページを今見てるんですけど、
うん、
どこにどんだけあるかっていうのが、はい、焦がし醤油ラーメンとかね。あ、三浦さんが今腹減ってく
る。美味しそうです。うん、美味しそう。
まあ、北海道を中心に、
はい。
割と、各地へ広がっている感じですけど、うん、やっぱりロードサイドとかそういう展開がしやすいエリアを中心に出してるような感じがしますね。
北海道ものすごく多いですね。
うん、知り合いがやっぱり山岡屋ファンの、
はい、
友人がいるんですけど、はい、確かあの北海道にいた頃によく食べててハマったみたいなことを言ってたりしましたね。
うん、あのね、今思ったけど大阪にないですわ。
あら残念。
うん、あのね、和歌山まで行かなあかん。
ちょっとあの、うん、アップル梅田の代わりに入ってもらったらいいんじゃないですか。
あそこにね。
そう。
アップル梅田ね、7月の終わりぐらいにオープンするらしいという、まあ噂が飛んでるんやけど、ちょっと詳細を突き詰めて、また見に行きたいと思います。
はい。
こんにちは、川崎のジタンです。6月のテーマ、予定していたものでコメントいたします。先日読んでいただいたコメントで、アースデイプレモーションでマジックキーボードを購入した話をしました。サブ機にしている iMac 2015 を Mac mini にリプレースする予定でマジックキーボードを購入したのでした。M4 Mac mini をメインにして M1 MacBook Air をサブに回すつもりでした。その後しばらく Mac mini のモニターをどれにしようかと悩んでいました。以前27インチ iMac を使っていたので27インチ 5K モニターがいいのだけど、スタジオディスプレイは高い。かといって他のメーカーの 5K モニターは今一つとかの悩んでいたら M1 MacBook Air が故障しました。 M1 MacBook Air の画面が消えたのでスリープだと思ったら復帰しません。アップル川崎に持ち込んで見てもらいましたが、ロジックボード故障で修理必要とのことです。ぐるぬ、自宅に戻ってふとアップルの整備済み品を見たら、スタジオディスプレイがあります。さらに楽天リーベイツもポイントアップキャンペーンをしています。今ポチらずに、いつポチるのだ、かっこ、クシャナ殿下。と、スタジオディスプレイをポチりました。さて、肝心のマークミーの方ですが、ヨドバシに CTO でオーダーしたものの、在庫欠品で2週間以上待ちぼうけです。サブに回す予定だった MacBook Air がなくなったのも不便で、一層 M4 MacBook Air もと耳元でささやく声が聞こえます。以上、予定していたはずなのに思うようにいかないものだという話でした。皆さんの予定は順調にこなせていますでしょうか。それではまた、と、ジタンさんからコメントいただいてました。ジタンさんまたコメントいただきましてありがとうございます。川崎のジタンというので、川崎のお住まいなんですよ。
うん。
ひょっとして、三浦さんのお隣の人かもしれないです。
そうですね。
それ付き合ってるかもですね。
そうそうそう、そう、うん。私はもう全く予定通りは行っておりません、ということですね。はい。
途中に、クシャナ殿下ってあるんですけど。
はい。
うん、すいません、知識が薄くて。
あれは、多分、風の谷のナウシカのクシャナ殿下です、
ね。
巨神兵を、はいはいはい、まだダメだって言ってるのに出しちゃった人です、
ね、うん。はいはいはい。ああ、なるほど。
ヒゲ生えてギョロッとした目の人。
いや、それはその家来の人ですね。
うん、そうですね。
やっぱり分かれ。ごめんなさい。
はい、戦車に乗って巨神兵引き連れて、光線バキュンと撃たせるお女性ですよね。はい。
から、うん、確かその国王の娘じゃないですかね。
すいません。直しか一回見たんやけど、やっぱり話頭に残ってない。ごめんなさい。すいません。はい。今ポチらずに、ずつポチるんだけど、今週、林先生のネタ、みんな追っかけてない。
いや、これは、クシャナ殿下のセリフです、ね。
あ、そうなの。こんなん言うの。こんなん言うの。
ポチるとは言いませんけどね。
ポチるとは言わないんですけど、だからさっき言ったんですけど、その巨神兵っていうゴジラみたいな生物兵器、
うん。
はいはいはい。
が、休眠状態だったのを無理やり再起動させて使おうとするんですよね、クシャナ殿下が。はい、で、はい、それは赤いイモムシみたいな、怪獣のオウムっていうのがバーッと群れになって、
は
い、
オウムは知ってます。
そう、うん、オウムは知ってますね。そう。人間の方に攻めてきてる状態なので、
はい、
で、そこで巨神兵を引っ張り出すって言って、でもまだ巨神兵不完全体なんで、まともに動ける状態じゃないんです
よ。それ、オチとか言ってない大丈夫
大丈夫ですよ。
大丈夫、はいはい。
で、そこで、いや、まだ早すぎますよ、みたいに周りが止めてるのに対して、確か、今使わずにいつ使うんだ、みたいな、そういうことを言うんですよね。うん、
クシャナ殿下ね。
はい。
うん、うん、うん。
ひょっとしてジブリって川崎にあるのじゃない、ジブリなんとかって。
ジブリは三鷹じゃなかったでしたっけ
三鷹の。
そうですね。
言うね、関東の人
は。三鷹の森ジブリ美術館ってありますよね。
大阪にも作ってよ。
山本さんジブリ好きなんですか？
いや別にあんまり見てない。あんまり全然見てない。
あれじゃないですか。名古屋まで行けば万博やってたところで、メイトサツキの家が確かあります
よ。メイトってヤマハのメイトのこと言ってるのかなと思ったら違うね。メイ
トトロ
ね。アンドストロね、はい。トトロ見てないね。分かれへんね。
全然見てないじゃないですか。
全然見てない。だから、だけ一応覚えてね。耳を澄ませば。
うん、成績桜が丘。
かな、ほら、女の子が、タレントになりたいって、はい、夢やりた
いけど。いや、小説家ですね、あれは。
あ、そうだった。で、普通の、主婦になっていく。あれだけ覚えてんね。
耳を澄ませば普通主婦になっていく話じゃないですね。
あれ日本の話ですよ、耳を澄ませば。違うな。
耳を澄ませばじゃなくて、それは、思い出ポロポロじゃない。
あ、思い出ポロポロかな。
あれ、紅花摘むシーンとか出てくるやつ
です。柳葉敏夫さんが彼氏の役で。声当ててんで、そうそう、紅花、ね、紅花出てくる、出てくる。
そう、紅花つま
れ、ね、うん、それしか知らないね。他見たんやけど、見たんかもしれへんけど、全然覚えてないね。申し訳ない。あ、でも、パズーは知ってるよ。
ああ、なるほど。
あれはだって、最初の金曜ロードショーにかかった時見てるもん。まだ、映画公開した後の、その1年ぐらい経してから、でも。
くれないの豚とか見てないですか？
見てない。
ああ。
ジブリはね、ほんまに見ない、
ね。うん。私も唯一ジブリの映画で見たのがナウシカだけなんですよね。
うん。
ナウシカは繰り返し見てるんですよ。
なるほど。
ナウシカも分かれへん。一回見たんやろうけど、なんか分かれへん。あれも分かれへん。湯婆婆出てくるやつも。
あ、千と千尋ですか。
あれも、うん、あれも見てないから。
もののけ姫も見てない。
見てない、見てない。口の旗、ペー、血出てる人やね。
血出てる人。 なんかジブリがユニクロとコラボして T シャツを出すんですね。
はい。
で、それが7月ですね。今年の7月の上旬に出るんですけど、はいはい、東南アジア、ベトナムも発売されるんですけど、なぜか日本では発売されないという。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。前にもそういうのあったんですよね。ジブリとのコラボで、うんうん、東南アジアのユニクロでは販売されるんですけど、日本では販売されないっていうのがあって、今回もそうで、な
んかそのベトナムで買えるんだったらそれ買い占めて日本で売りさばけば大儲けじゃないですか、うん、
結構メルカリ見ると出るみたいですね。やっぱり、
まあ、ジブリファンの人すいませんね、見てないのは。
なんでジブリ、なんかあれですよね、ジブリ映画も配信って日本では出てないんですよね、基本。
あ、そういえば、そう、
アマプラで見られへん。
アマプラででも見かけた記憶がないですね、冷静に考えたら。
ほんまに
確かですけど、海外だとネットフリックスとか配信で出てるんですよね。
ジブリは日本で配信されない理由、うん、日テレが権利持ってるからね。
うーん。
そうそう、日テレがジブリとね、あれ契約してるから。
今、日テレの子会社じゃなかったでしたっけ、
うん、
ジブリ。
でしたっけ。だからそれでなんですよ。で、日テレはそういうオンラインのは出さないんですよ。
でもそれだったら、Hulu が確か日テレ系ですよね、あれ。日本だと。ね。日本の Hulu に関しては日本テレビグループが運営してますと。
うん、
Hulu で配信とかできないのかなって感じはしますけどね。
出てないみたい
ですね。まあまあ、それはビジネスチャンスやから、そんなはしないんでしょう、きっと、
うん
う
んうん。
ちょっともったいない感じはしますけどね。
そう、と思うんですけどね。そう。
ジブリ出せば結構、日本市場に限定すれば、結構な力を持てると思うんですけどね。
う
ん、
そうそうそう。
ほんなら金曜ロードショーの立場がなくなるやん。
いや、それは別に、いいじゃないですか。Hulu で、稼げてれば。
そうそうそう。
そうそう。Hulu、ただで見られへんって怒る人いっぱい出てくるんじゃん。
いや、そしたら金曜ロードショー見ればいいじゃないです
か。だから金曜ロードショーにかけるから出され、うん、何を言ってんのかもわか
る。もう、ええよ、そんなに。だから、他の映画もみんな、あるじゃないですか、ね。配信出せなくなっちゃうじゃないですか。
うん。から、
で、MacBook Air 途中で故障したのがかわいそうなお話でしたね。M1 やのにね。で、なぜか、ボード修理故障にね。うん、Mac mini も CTO でオーダーしてるけど、まあ、これはしゃあないですね。物が時間かかるのはね。
そうですね。
予定していたはずなのに思うようにいかないもの。まあ、
でも、
まあ、私、
ね、思うようにいかないとか言いながら、これ最終的にはジダンさん全部揃うんですよね。
まあまあ、そうですね。
そうですよね。うん、羨ましい。いいですね。
ジダンさん、揃った時点でまた快適な環境をどんなんか教えてください。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac、iPhone、iPad、Apple Watch のやり直しになったもの。 MacBook Pro に自分でメモリーを増設したもののトラブルが続いてやり直しになったとか、 iPad で最高のイラストを描いた翌日データを間違って消してしまって泣きながらやり直したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年7月のマグネットは7月30日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は7月5日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。